僕には夢がある。
あ、お久しぶり。
それは競馬予想であっと言わせること。 M の法則で俺は競馬を極める。
またまた。
競馬の楽しみは一つじゃない。君と一緒に予想がしたい。まとまり系競馬サロン M ラジ、シーサーブログより毎週日曜配信中。今週で M ラジ5周年です。
イエーイ、
イエーイ。ということで、皆さんにお察しくださいと、
うん、
メッセージを発信したところですね、
うん、
察してくれた皆様からメールが、
うん、
来ましたんで、
ありがとうございます。
じゃあ1つ目からいきますよ。
ほう、
ラジオネーム竹豊。
はい、ありがとうございます。
ブライトさん、拓也さん、いたらゲストの方、こんばんは、ワンダーパフューム。
ほう。
毎週楽しみに聞いてます。
ありがとうございます。
あ、竹豊が聞いてるんですね。この度は M ラジ5周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ただ、こんなおめでたい時に私の不倫報道、それに調教中の落馬による怪我といったニュースで水を差す形になってしまい、大変申し訳ないです。心からお詫び申し上げます。はい。ただこれによってここだけの話、スマートレイヤーが私からカードに変わったんで絶対に来ないと思いますよ。それではこれからもお体に気をつけて10年20年と楽しく万福組が続くことを願っております。
はい、ありがとうございます。
拓也さん、不倫気をつけてくださいよ。そしていつか番組で皆さんとトークできることを楽しみにしております。スペシャルウィーク。ではでは、竹豊かっこラジオネーム近藤でした。
ありがとうございました。
お前かい。
お前かい。
今度お前かい。お前まだ送ってきてんのか、お前。なんか奥さん戻ってきてトイレの中で聞いてるらしいな、エムラジ。
そうなんや。
大丈夫かお前。なんか奥さんに言ってないらしいですよ、競馬やってるってことを。
へ
え、言えばいいじゃんって言ったら、言ったらなんかまずいみたいな、なんか
何が
絶対受け入れられないみたいなってことらしいです。じゃあ次いきますよ。ラジオネームザッツマンさん。
お、ありがとうございます。
どうも、ザッツマンです。
うん、
Mラジ5周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
10周年に向けての折り返し地点ですね。
そうですね、
10周年になってもそこが折り返し地点だと思っておりますので、永遠に折り返し続けてください。心よりお願い申し上げます。
は
これからも楽しく拝聴させていただきますので、毎週収録大変だとは思いますが、うん、頑張ってください。
ありがとうございます。
そして今週のエリザベス女王杯の予想も楽しみにしています。
うん、
自分の全場考察と照らし合わせ、ワクワクドキドキしながら今週のMラジを聞こうと企んでいるザッツマンなのでした。
ありがとうございました。
それではさようなら、シンティランテ。
懐かしい。
ザッツマンさん、あれなんですね、必ず自己紹介入れるの何なんでしょうね。最初に必ず自分の名前を言いますよね。なんだったら2回自己紹介入れますよね。最初と以上はなんとかなザッツマンでした。
でした。
必ず2回入れてきますけど。
エンターテイナー。
ザッツマンさん、あれでブログやってらっしゃるんですね。
あ、そうですね。
で、なんか最近、
今回もやってましたね。
前頭考察も最近ちょこちょこ G1 でしてますもんね。
うん。
僕結構見てるんですけど。
僕も見ましたよ。
はい。
うん。
M ラジと総合リンクをしました。
あ、そうですか、それは良かったです。
僕が勝手に追加したんですよ。で、後付けで総合リンクさせてくださいって言って、
うん、
そしたらザッツマンさんからいいんですかみたいな。逆になんか恐縮してしまうようなメッセージが届いたんですけどね。
おお、なるほどね。
はい、ということで追加しましたんで、
はい、
これからも癒着の関係で頑張っていきましょう。
癒着の関係で。
癒着の関係で。
はい、はい。
じゃあ次いきます。ラジオネームショードックさん。
はい。
Mラジ5周年おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
今週は5周年にふさわしくオールスターが揃ったエリザベス女王杯ですね。
うん。
自分としてはどの馬に F をされるのか楽しみです。そして今週のありそうでない場面。粘ってほしいのだって。走ってじゃないんだ、粘って
で。まあまあ、でもありそうよな。
ありそうですね。
うん。
ということで、以上でしたよ、ということでね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
所属さんも昔から結構聞いてくださってますもんね。
うん、確かにそうですね。
iTunes のレビュー、唯一1個だけ入ってるんですけど。
ほう。
それ、所属さんなんですよ。
あ、本当にありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。 次いきますよ。ラジオネーム、ふしだらさん。
はい、ありがとうございます。
お久しぶり。
うん。
ブライトさん、ミオさん、タクヤさん、マリーちゃん、エムラジ制作委員会の皆さん、うん、こんばん、母父ディープインパクト。
ありがとうございます。
お久しぶりです。ふしだらでございます、
うん。ありがとうございます。
エムラジ5周年おめでとうございます。
はいはい。
丸5年ですか。
うん。
5年も経つと、マリッチでのマンネリズムから、マインドをいかに神聖に保つかといった、不倫浮気推奨番組に変わりつつあるものとは、っていうのもわかる気がします。ちょうど我らが竹豊騎士もフライデーされましたね。
確かにね。
みんなちゃんと見てるね。
そうだね。
これからも使えない箇所に的場マリちゃんが、いい加減にしてと修正入れるのを楽しみにしていますので、お体にお気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
今週は牝馬の心のつかみ方ご教授くださいね。
女の子やもんね。
そう、女の子だからね。
うんうんうんうん。
それではさようなら。
は
っ。かっこ、主な勝ち倉エンプレス杯。さようならって馬がね。
あ、
久々に聞きましたよ。
ほんまやね。
次いきますよ。
はいよ。
ラジオネームベラレイヤさん。
お、ありがとうございます。
エムラジ制作委員会の皆さん、5周年おめでとうございます、ターマン。
はい。はい。
もうなんか、詰め込みすぎね。はい。去年はクイーンズリング、カエンガナのベンラレイヤです。
うん。
私はエムラジと出会う前は、ストレス疲労、多頭数打ち合う混戦、位置取りや鮮度、うん、圧力などといったことを考えずに馬券を買っていました。
うん。
まあ、普通は考えませんので、大丈夫ですよ。うん、確実に桜花賞でルージュバックやメジャーエンブレムを本命にして盛大に外していたと思います、だって。このラジオと出会って、拓也さんの面白さや競馬の奥深さ、拓也さんの面白さや競馬の奥深さを知ることができました。
お、ありがとうございます。
プロデューサーさん、ラジオ編集、考察から解雇までいつもお疲れ様です。これからも人気馬にイチャモンをつける他にはない予想を楽しみにしています。
はい。
それでは、さようなラビットラン。
最近やね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベラレイヤさんね、つい先日一緒にミンゴルやりまして。
ああ、言ってたね。
で、2回やったんですけどね。
うん。
で、なんかベラレイヤさんがね、うん、僕高校の時から友達とやってたんですよ昔から、なんつってね。
うん。
で、あんま負けた記憶ないんですよねみたいなこと言ってたんですよ。
それベラレイヤさんが、
ベラレイヤさんがね。
ほうほうほう。
僕ボロ勝ちですよ。申し訳ないですけど。
そうだよ。
ベラレアさん上手いんですよ。上手いんですけど、
うん、
まあ、僕ほどは上手くないです。
あ、そうだよ。
はい、もうちょいですね。
ちなみにスコアはどれぐらいでしたか。
あ、でも9ホールやって、
うん、
結構だから僕とかはマイナス10とか超えてくるぐらい、
うん、
1ホールバーディー以上出していくよみたいな感じなんですけど、
うん、
ベラレアさんちょこちょこちょっと惜しいミスみたいなのがあって。
なるほどなるほど。
ちょっとそれには及ばないみたいな。
あ
ー、でも今ね、色物ルールつって、なんかこう、特殊ルールみたいなのつけて、こう、リードしてる方がやや不利になるみたいな感じの、こう、ルールみたいなのが、付け加わさって、例えば、こう、メーターみたいなのあるじゃないですか、メーターみたいな。あれって、最初にパーってボタンを押して、力のあれ決めて、最後にラストインパクトっていうのを決めるんですけど、あれのスピードが突然変わったりとか、
あ,
あとは途中から消えたりとか、そのメーターが。
ああ、意地悪パターンやな。
そうそうそう、そういうのとか出てきて、
うん、
僕それで手こずって、
うん、
ダブルボギー叩きましたからね。
そら手こずるわな。
そうそう。で、その間にベラレアさん普通にバーディー取って、それで3打埋まったっていうのがありました
ね。ああ、そうやね。
そういうのでやってますけど、今。
面白そうやな。
はい。いや、面白いです。そう。だからベラレアさんも相当遊んでたと思うんですけど、そのミンゴの、
うん。
僕学校休んでやってたんで、
うん、
ちょっとそのレベルにはちょっとないでしょ、さすがにね。
なるほどな。
はい。もう学校屋とか休んでやってたらね、ミンゴル2のね、うん、スコア普通にマイナス24とか叩くようになっちゃいましたからね。18ホールで。
そういう24って。
そういうレベルになってしまったんで。だから そこ、もうちょいですよ。だからベラレアさん。一緒に頑張りましょう。はい。じゃあ次いきます。
はい。
ラジオネーム、七尾さん。
はい、あ、はい、ありがとうございます。
エムラジ5周年おめでとうございます。
うん。
エムラジは去年の週刊誌あたりから聞いて、今では毎週楽しみにしています。
うん。
番組の内容は大変楽しく聞いてるのですが、
うん、
M の法則が難しく各馬の性質が分かりません。そこで皆さんは SCL それぞれ基準にしている馬や、それぞれの性質が特質している馬がいたらぜひ教えていただきたいです。
そう。
ぜひぜひご教授くださいませ。
はいはいはいはいはい。
そうですね。まあ、L はルージュバックですね。もしくは里のクラウン。
ああ、そうね。
頭数とか減って揉まれないと強いみたいな。
うん。
逆に多頭数内枠とかで揉まれちゃうとダメみたいな。
うん。
で、激走した後は反動が出やすいとか。
うん。
そんな、休み明けで頑張っちゃって本番こけることが多いとか。
確かにそうだね。
そういうのが L 系のイメージですね。
うん。
だから間隔空けていきなり G1 とかの方がむしろいいっていう。
うん。
タイプですよね。
そうですね。
外のクラウンなんかまさにそんな感じで。
うん、そうでしょうね。
大阪杯から奔走した後に距離延長で外枠行って、非根幹で、みたいな。宝塚。
でしたよね。うん。
うん。とか。C 系は、その逆です。
うん。
多頭数で、内枠でっていう。前哨戦奔走して、本番で走るっていうタイプですね。うん、
ただ最近、こう、もう、なんていうの、C 特化の馬もあんまいい日もんね。
もういないですね。
あんまりいい日ね。
いないですね。だから、リスグラ州とか、ほんと。
ああ、そっか、リスグラが
近年、まれに見る C 系。
うん。
ステファノスとか。
ああ、そうね。まあ、ステファノスだったら、まだ、リスグラの方が C っぽいかな。
ステファノスはまだまとまってますから
ね。若干ね。
はい。
うん。
あとは、プリンセスメモリーなんで。
ああ。
プリンセスメモリー、内枠、1枠1番の時だけ馬券になってますから。
そうね。
はい。見といてください。
最後の CK ね。
最後の CK。最後の愛しの CK、プリンセスメモリー。引退寂しかったんだから、結構。
そうやな。
あー、寂しかったですよ。はい。そんなもんですか？
S は？
S は、これはね、やっぱりね、M の法則でね、やっぱり S が一番難しいと思うんですよね、僕は。
まあそうだね。
まあ、ダート馬、逃げ馬。
うん。
とか。あとは、刺し馬でも、なんかこう、安定感なくて、破壊力あるけど、なんか、高凡走を繰り返すみたいな感じで。だから、クリールカイザーとか。
難しいな。
あれ、延長の時前行って、短縮時刺し回ってとかってやって、位置取り仕掛けて、こう、マンネリ防ぎ出る馬で。
うん。
あれとか、S っぽいなと思って。
まあ、そうね。
あとは、連チャン期ですよね。1111って続く。
ああ、まあ、突然そんな出てくる前な。
なんか、練習でバーって勝って、その後休み明けからもう全然馬が変わってるみたいなのとか、よくありますよね。
うん、
ただ、まあ、短縮得意だったりとか。
そうですね。
はい。あと、逃げてるっていう、まあ、要はかかる気性みたいな意味合いで S が強いとか言ったりしますけどね。
うん、
はい。ということで、まあ、また質問とかあれば、全然 M ラジ辞典とかでもやりますんで、
うん。
はい。ぜひぜひ、いろいろ質問あったら、気兼ねなく送ってください。
はい。
はい。じゃあ、次いきますよ。
ほう。
まだまだありますよ。
はいはいはいはい。
ラジオネーム黒ラブさん。
はい。
ブライトさん、ミオさん、タクヤさん、5周年おめでとうございます。
お、ありがとうございます。
先週の放送で今回は取りに行ってると発言し、当ててしまうタクヤさん、素敵です。ツイッターの予想にも乗っかり副賞を取らせていただきました。
あ、はい。
ありがとうございます。
はいはい。
拓也さん当たったと思いつつ、そりゃ女性との交流も多いはずだと納得した次第です。毎週の収録大変なこともあると思いますが、いつも楽しませてもらってます。
はい。
6年目も皆さんの素敵な予想、モノマネ期待しております。よっしゃーモノマネ期待されてますよ、拓也さん。
あ、そうですか。
わかりました。じゃあ、浜崎あゆみのモノマネしましょうか。
ええっちゅうにゃ。
世の中は、桃とリンゴでできているよねっていうね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
今さら、
まあ、でも
今さら桃
先週、はい、あれだよね、僕取りに行ってたらほんまに当たってたよね。
そうなんですよ。
うん。
さすが、
しょぼい配当やけど。
だから毎日王冠とかもそうですけど、人気馬になった瞬間当て上がりますからね。
お前
もう毎回人気馬でいいんじゃねえかっていうぐらいの。はい。でね、まだまだあるんですよ、もう一つ、もう一つ。
ほうほうほう。
すごいでしょ、今週。
うん。
ありがとうございます、本当皆さん。
はい。
ラジオネーム、ニセタクヤさん。
はい。
こんばんワイルドバッハ。
はい、ワイルドバッハ。
ニセタクヤです。
うん。
5周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
自分は2回目のエリザベス女王杯は聞いていた記憶がありますので、
はいはいはいはい。
4年くらいは聞いてるみたいです。
ほう。
最初の頃は聞いて楽しむだけだったのですが、
うん。
あまりに拓也さんの F が神がかっていて、 ついついエンディング川柳でニセタクヤという名前で参加させていただいた次第です。今でも売り売り来て短距離会がエンディング忘れられません。ありましたね。
あったな。
思いっきり CBC 賞突き抜けてましたからね。で、タクヤさんおすすめのダンスディレクターが負けると
。そうそうそう、やられてるみたいな。
で、しまいには出遅れなければ突き抜けてたぐらいの言い訳をするという、ありましたよね。
ありましたね。
また馬ビアについてはいい加減もう絞り出せず、競馬場に行くたびに馬券検討以上に馬ビア探しに時間を費やしています。
ありがとうございます。
なかなかコーナーがやらなかったり、時にはネタがボツになったりと、自分的にハードルの高いコーナーで生きがいすら感じております。M ですかあなた。、はい、これからもブライトさんのビーイング口調と絶対に9点10点を出さない拓也さんの最低。そして副賞回収率が異様に高そうな F で楽しませてください。
異様に高い F が、
はい、確かに9点10点あんま出ないですね。
そうやな、
ほぼ出てないんじゃないですか。出てないのかな。
あ、多分そこまでの点数出せない
わけな。8は結構たまにありますけど。
うん、そうね。
もうあれですから、何ですか、ハリス直って言われてますからね、拓也さんも本当に。
そうなんや。
絶対10出さねえみたいな感じで、あのモノマネ王座決定戦の最後ね。
なるほど。
あの絵描く人似顔絵必ず9点みたいな、99にしちゃうってやつあるでしょ。
眼鏡のおじさんね。
あ、そうそうそうそう、
はいはいはい、
あのヘッドホンこうやっていつもやってる人ね。
おおおおおおお、
はい。ということで、 M ラジ界のハリス直として今後も頑張ってくださいよ、本当に。
ありがとうございます。
え、 PSタクヤさんの声に出して読みたい競馬用語の採点は今でも納得がいきません、ごくシルバー。
ありがとうございます。
確かに、なんか俺もあこれいいなーとか思ってて、タクヤさんがうんなしみたいな、ダメみたいな。ありましたよね。あの不可、
意外に厳しいよね。
いや、あのコーナーめっちゃ厳しかったですもん。だって U とか1個も出てないですからね。だって
そうやな、
量が1個か2個出たぐらいで。
ああ、そうかそうか。
量も1個だけだったんですかね、確か。
うん、
だって、有料、ふ、か、ふかってあって、かとふかのせめぎ合いでしたもんね、いつもね。
せめぎ合いってね。
そう。あれ、確かに厳しいコーナーでした。まあ、ああいう厳しいコーナーはやっぱ、短命なコーナーで終わっちゃうんですよ、みんな。やけさして送らないっていう感じで。まあ、でも、あれぐらい厳しい方がね、あの、もらった時の嬉しさがありますからね。
そうですよね。
そうですね。ということで、皆さん、ふつおたありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあ、行こうぜ。
お、行きましょう。
まとまり系競馬サロン、
エムラジ
ー。どうも、しっかり台本用意したブライトです。
はい、どうも、たくやです。
台本ないと、いまだに読み終えることができません。5年経ってます。はい、ということで今週はエリザベス女王杯ですね。
はい、
番組の紹介していいですか。
はい、お願いします。
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を5年間もやっちゃったというラジオ番組です。
はいはいはいはいはい
はいはい、はい、じゃあ今週はエリザベス女王杯、なんか当たってるイメージねえけど今年は当てる。
うん。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組はエムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、
イエーイ。
パープーターン、パープルターン、素晴らしい朝に、ふーふーふー。どうも、矢上純子でーす。
はい、どうもどうも。
ということで、
うん。
エリザベス女王杯でございやーすよー。
はいはい。
じゃあ、現時点でのオッズいきます？
いきましょうか。
今週はゲストいないんで。
はいはいはい。
早速いっちゃいましょう。
うん。
まあ、金曜段階のオッズですね。うん、1番人気ビブロス。
はい。
2.4 倍。
うん。
2番人気モズカッチャン 6.4 倍。
うん。うんうんうんうん。
3番人気ルージュバック 7.5 倍。
うん。
4番人気ミッキークイーン 8.1 倍。
うん。
5番人気ディアドラ 9.7 倍。
は。
6番人気スマートレイヤー 14.1 倍。
お。
7番人気クイーンズリング 15.3 倍。
うん。
8番人気クロコスミア 16.3 倍。
うん。
となっておりますけどもね。
うん。
以下はジュールポレール、リスグラシューと続いていきます。
はいはいはいはい、はい。はい。
じゃあ、20番打っていきます？
はいはい。
いいですか？
いいですよ。
はい、じゃあ高井の20丸打ちましょう。せーの、ズドン。あれ20丸、気持ち悪い20丸。
ね、自信のある方の20丸です。
こんな20丸あるんですか？
靴の20丸は白、中白なんですけど、
はい、もう超自信。
これ結構な、
はい、
なんだかな、なんかいろんな番組とかでもあんで。
あ、そうなんですか。
うん、
黒20丸、
黒20丸みたいな。
それを5年経った今やります、初めて。
そうです。もうな、ええ加減当てやないかんよ。
そうですよね。
そうそうそう。
だから当てに行こうと僕は頑張ってお気に入ったじゃないですか。じゃあ、本命高井に行っていきましょう。
はい。
ブライト本命ミッキークイーン。
うん。
高井さん本命ジュールポレールです。
はいはいはい。
じゃあ、ミッキークイーンは人気してるんで。
そうですね。
はい。まあ、強いからですね。単純明快ですね。
うん、
ズバッと解決ですね。
うん、
まあもう言うこともそんなないとは思うんですけどね、この馬に関しては。まあディープインパクトで休み明けからも走れるタイプだし、
うん、
昨年もなんかね、あのビクトリアから出てきたにもかかわらず3着してますんで、
うん、
でエリザベス女王杯休み明けの相性悪くて00120なんですけど、
うん、
これ1がミッキークイーンなんですよ。
おー。
過去15年。で、去年あのドスローだったじゃないですか。
うん。
それでも、もごもごしながら3にまとめたんで、あれ普通に流れてるか外枠だったら普通に来てたと思うんですよね、もうちょい。
そうね、なんでうちに入ってるなと思って、ね。
そう、意味がわかんない。浜中は何なんでしょうね、うん、うちこだわりますよね、やたら。
ね。
有馬記念でもうち入ってったし。
うん。
普通に外回しはこの馬絶対いいのに。
ね。
ね。
うん。
まあ、とりあえず、まあ、ビクトリアで初めて崩れちゃったんですけど、まあ、やっぱ反動とかあったと思うんで、
うん、
まあ、今は休み明けぐらいの方がいいのかなっていう。
そうですね。
一応今回ダウン戦、まあ、遠さ増えますけど、一応、ね、
うん、
小馬、北さんとかとやってるわけだから、北さん、
うん、
クラウンとかとやってるわけなんで、まあ、一応ダウン戦みたいな。うん、で、枠、内枠だったらあれでしたけど、真ん中入ったんで、外目入ったんで、
うん。うん、
まあ、10番だったらいいでしょうってことで。
いいでしょうね。
はい。拓也さんは？
拓也さん、これ対抗です。
やっぱ、しょうがないですよね。
うん、しょうがないですね。
はい。
まあ、ディープサンク、僕はまあ、LC かなっていう感じで見てます。でも、格のあるタイプで、量もありますし、休み明けの非根幹は、もう今のミッキークイーンにはまあほぼほぼ最適な場面だと思います。で、まあ考察の時に外枠来ればまあほぼ確実だろうって書いてたんですけども、まあそれなりの枠を引いたので、まあまあ、文句なしでしょう。多分最悪4です。
まあそうですね、4とか怖いですね。
うん、5はないです。もう4です。
おい、お気に入ったんだから頼むぞ、ミッキークイーン、この野郎。お気に入ってんだからな、俺。お前、去年3位圏だったら今年、2あるだろ、絶対。頑張れ。頼む、浜中。変に打ち入れんだよ、お前。はい。じゃあ、竹さん本命いきましょうか。
はい。
ジュール・ポレールちゃんです。
はい。まあ、との、まあ、僕も多分、ちょこちょことしか喋らないんで、ここだけちょっと喋れます。
はい。
はい。まあ、ディープサンクの CL。まあ、CL かな、まあ、まとまりかなっていうイメージだと思います。もう、パッと見た時点でも、僕はもう、これというふうに見てます。
はい。
で、まあ、というかもうこれしか見えませんでした。リズムも文句ないですし、休み明けでプラス体重のスローペースの先行をして、買ってさらにリズムをつけてやってきた高鮮度持ちのディープサンクと、
はい、
で、まあね、ブラシさんがさ、言ってくださったように一度こう表に出てきて一旦また沈んで上がってきたと、
うん、
でその表に出てる時も、しっかりと春の重賞で2回ですか、
はい、
3着3着とある程度というかもうかなりポテンシャルはもう見せてますし、で、僕はね、よく言ってることなんですけども、これ3-3で、賞金加算できてなかったんですよね。
はい。
でね、やっぱり調教師とかになってくるとね、こういう成績をすると、この後使いたくなるんですよ。
ああ、重賞とか使っちゃいますよね。
そうなんよ。で、これをね、 しっかり使わずに休ませて、まあ、ここね、賞金足りなくなるかもわからへんっていうところでも、ちゃんと休ませて使わってきたっていうところに、僕はやっぱりすごい好感を持ってます。
はい。
うん。で、まあ、ポテンシャルもある程度示せますし、適度に感覚も開けられてますし、で、嫌われてるのはなんでなのかなと思ったんですけど、まあ、ね、いろいろ見てると、まあ、マイラーであるであるとかっていうこと言われてるんですけども、これ、母、父、エリシオなんで、
はい。
サドラとかも入ってるんで、むしろ僕は距離延長の方が歓迎じゃないかなと思ってる口です。
はい。
はい、でもう一つはね、条件戦からの相性が良くないとよく言われてるんですけども、そんなことはもう十二分に承知してるんですけども、ディープインパクト3区がすごいすごいって言われているのはなんでなのかっていうのをもう一回考えてみようと、
はい、
いうことで、この3区はですね、ほとんどの馬がやっぱり重賞戦線初期の頃に結果を出す種牡馬で、
はい、
その時期が、まあ、みんなのその期待があるような時期、
うん
にやっぱ走るから人気にもなるし記憶にも残るから良い脂肪馬とされてるんですよね、
はい、
で複数の G1 を買った馬が少なくてキャリアの後半にパフォーマンスを落としていく典型的な脂肪馬で、
はい、
重賞戦線のやっぱ初期になればなるほど期待値が上がる種馬なんですよ、
はいはいはいはい、
で事実このレース近年条件戦からやってきたのは近年ラキシスとピクシープリンセスなんよね。
そう、条件戦から2頭しか来てなくて。
そうなんですよ。
それがどっちもディープなんだ。
これがどっちもディープなんですよ。
そうなんです。
そうなんです。っていうことはもう分かりますよね。
そうなんです。
もうこれなんですよ。
そうなんです。
はい。
はい。
ということで、ド本命です。
おお。これね、はい、このエリシオっていうのは、これサダム・パテックのエリシオなんですけど、
ああ。
サダム・パテックって、富士奇跡の割には距離伸びて良かったタイプなんですよね。
あ、そうね。
弥生
賞とか来てる。あ、そうね。弥生賞とか来てるもんね。
来てるし、菊花賞でもそこそこ来てるし。
うん、あ、そうね。
だから L っぽいから距離適性があんまりどこにあるか分からなくなってるっていうパターン。
そうやね。そうやね。そうやね。そうやね。
で、ジュール・ポレールも、
うん。
こんだけの戦績でまだ距離適性を決めるっていうのは変な話だと思うんですよ。
そうやね。
だって、まだ走ってないだけですからね。
そうなんや。
走って、重傷とかで弾かれてんだったら、ああ、延長ダメなんだとか、S っぽいから延長ダメなんだとか、ありますけど、うん、まあ、それすら見してないですから、
ね、
条件戦とか、ね、まだこう上に上がってくる前の戦績を、ああだこうだ言って、距離伸びたらダメとかっていうのを、わざわざ人気薄の馬に言うっていうのは、ナンセンスだと思うんですよ、僕は。
そうですね。
はい。一番人気とかだったら言ってもいいと思います。
うん。
はい。だけど、人気薄の馬に対して、そんな、過去のことを持ち上げて、ね、持ち出して、で、しかもそれ、全然まだ弱い頃の話を出してっていうね、っていうのは、まあ、どうかと思うし、しかも、その、さっき言ったように、サダム・パテックなんで、全然だから、あれも富士奇跡にしたら、戦4とか戦2特化とかってタイプじゃなかったから、
そうですね。
むしろゆったりしてたタイプだったんで、あれは。
そうそう、やっぱり量あるよね。
そう、量タイプだったんで、
うん。
だから、むしろ、ね、距離伸びても全然っていう。
僕も絶対そう思います。
感じありますよ。
うん。
はい、僕対抗です。
で、やっぱそうなるよね。絶対そうなるよね。
すいません、対抗です。
はい。
だから20番の対抗一緒ですよ。
そうだね。
順番が逆ってだけで。
うん。
僕は置きに行ったってだけなんで。はい。これからは流せないなと思って。
うん、まあ、なるほどな。
外枠みゆきはなと思ってね。
あの強気されるとちょっと困るけどな。
そうなんですよ。
うん。
みゆきさんはもう僕の中でマクシマムドパリとカルドブレッサで評価が最底辺の人なんで僕の中で。はい。なのでまあ13番枠だったらミッキーの方に上かなと思って。
そうやね。やっぱりまあそうやね。僕一応若くてのまあまあまだピチピチしてる時期やんこの馬ね。
はい。
表出てきて、で、そういう時期の時は、やっぱり、内目の枠の方がやっぱりええと思うんやわ。
はい。
でも多分ね、将来的にはこれぐらいの枠の方がええ馬になると思うね。
そうですね。軽い感じありますよね、
うん、
エリショーで。
そうね。だから一応ね、評価 CL にしたんやわ。
はいはいはいはい。
うん。LC でもええかなと思うんだけど、まあ多分 CL かなっていう感じなんで。
やっぱ C は出てると思いますよ。やっぱ軽いし。
ですよね。出てますよね。うん。
サダンパテック重かったんで。
重かったな。
そう。だからあれはやっぱり LC っぽかったんですよね。
そうやね。いや、これええでしょ。
まあこれ、単勝は買えますよ。
ね。
はい。
うん。もっと人気下がるよ、これ。
下がってくれ。
うん。これなんか、初めともちょっとコッと入った感じやけどね。なんか、最初見たとき9倍ぐらいだったけど、
薄いやろと思ったけど。たけやさんの考察見て買った人たちじゃないですか。
そうなんかな。
まあ、そんな影響力ないと思いますけども。はい。たけやさんの予想を、考察を見た富豪の人たちが、
うん。
多分、ドンと入れたんだと思うんですけどね。
僕ちょっと喋りに力入りすぎて足つった。
どんだけ。よっしゃ、これも僕もまあ対抗ですけど一着になってくれ。
うん、僕も今回説教ね、ちゃんと調べてちゃんと考えたし、もう考えた結果もこれやったし、
はい、
うん、だからファーストインプレッションと考えて導き出した結論もこれなんで、もうちょっと久しぶりに僕も馬券のほぼ 99% これからいきます。
しかも今回何がいいって、
うん、
他の一着馬たちがなんか疲労を持ってそうな感じなんですよね。
そうだよ、それもあんねん。
で、そうすると、うん、じゃあ何が来るかっつったら疲労がないってなったら、うん、休み明けか条件戦なんですよね。
うん。
条件戦勝ち馬だと疲労がないから、ほぼ。
そう。
か休み明け。
うん。
ってなるとミッキークイーンとこれになってくるっていう。
そう。だから僕今 99% で言ってんけど、もう 1% が別のに休み明けにせん。
あ、もう一度休み明けいましたっけ？
いますよ。2ヶ月休み明け。まあ、そうか、もう2頭いるんやけど、もう一つの方はもう完全に死んでる前からいないけど。
おい、タッチングスピーチの悪口やめろ。
そうそれはもう。
タッチングスピーチの悪口やめろ。ローズステークス F で来てるだろ、あなた。忘れたか。
だからあれは、だからもうあれよね、その俗に言うその初期ディープやんか。
そうですよ、500万して上がってきてからのディープ。
そうでしょ、はい、うん、だからその時はもう俺が単純にアホやったっていうだけやもんね。
サドラーで重いからなんつってたらね、
そうね、
うん、もう関係ねえって感じで来てましたからね。
がっつり間抜けてきやがったからな、う
ん、でもそんなの関係ねえって言いましたからね。でもそんなの関係ねえ、はい17倍って感じで来ましたからね。あの時点で僕がロゴタイプ指名するまでは最高ハイトだったんですからね。
そうですね、
タッチングスピーチはF 最高配当こと。
うん、
はい。じゃあ対抗以下行きましょうか。
はい。ちょっと待ってね、打ちにくいやつで打ってない。
わかりました。じゃあ、拓也さんが、印打ってる間に、僕はドンキーコングの1の1に出てくる敵のモノマネしますね。
なかった。
ドンキーコングがサイに乗って、敵をこう突っ込んできた時の敵やります、
うん、はい。
で、サイがまずタカタタカタタカタタカタタカタタカタタカタタカタって感じで走るんですよ。タカタタカタタカタタカタタカタタラッタラッタ走るんですけど、
うん、
それでその後敵やりますね。
はい、
タカタタカタタカタタ、あー、はい、これです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、打ち終わりましたので、
はい、余興も終わったということで、はい、
はい、
じゃあ行きましょう。
はいよ、
太鼓以下です。せーの、はい、ズドコン。
あ、もう一緒やんけ、ほら。
一緒じゃん。全く一緒じゃん。
すごいや。
全部一緒じゃん。
一緒やな。
順番違うだけ。
なあ。
ええー。
いや、でもやっぱそうなるって。
すごいな。
うん。
僕だから、考察見なかったんですよ、高橋さん、あえて。
あ、本当に、うん。
更新したよ、みたいな感じでツイッターで言ってたんで。うん、うるせえことやろうと思って、誰が見るかこんなやろうと思って、絶対見るもんかと思ってね、思ったんですけど、はい、
すごいな。
それでも勝ったという、
この最後の印もすごいな。
全部ね、この一頭もね。はい、じゃあ紹介していきましょう。
はい、
ブライト対抗ジュールポレール、
うん、
黒三角モズカッチャン、白三角2頭いてクイーンズリングルビブロス、バツで浮世の風、
うん、
タクヤさん対抗ミッキークイーン、黒三角クイーンズリングで、白三角3といてビブロスモズカッチャン、浮世の風です。すごいな。いや、この僕タクヤさんとの7連単当てる自信ありますよね。タクヤさんと被るかどうかの7連単っていうありますよ、これは。じゃあまあクイーンズリングがモズカッチャンかなんで、モズカッチャンいきましょうか。僕
お
黒三角、
うん、
いや、これはまあその集荷賞組でどれ拾おうかなと思ったら、まあこれかなっていう感じですね。と、うん、いうのも、まあ早めに動いたっていうのがあるんで、
うん、
まあ追い込んで勝つよりとか、追い込んで2着とかよりかは疲労が少ないっていうのと、
うん、
あとまあ2走前のローズが7なんで、
ああそうね、そこやね。
ここで疲労がかなり軽減されてると思うんで、うんうんうん、使い詰めの感じがないっていうか、
うん、
3戦目だけど、1戦目が7だから、
うん。
で、僕今まで L とか言ってましたけども、ローズの7からの周回賞3で C にしましたんで、僕は。だから内枠入れと思ってたんで。
うん、
はい、内枠入ったんで、これです。
はい。
はい。
もう、そんな感じです。新生ハービンジャーですね。これが俗に言う。の、僕はもう完全に CS に見てます。で、ストレスと疲労は、多分ね、あるのはあると思います。
そう、5番人気3着だから、
うん、多分あるのはありますよね。
あるんですよね、若干。
ね。で、ただ、この2走前の凡走で疲労レベルは高くないですし、CK っていうのを考えれば、リズムを上げてきてると見れば、まあ、それほど悪いことはないかなと。いうふうに思います。だから多分これは切っちゃダメだと思います。で、一応ね、馬場があんまり良くなかったんで、ハンドも若干怖いのは怖いんですけど、やっぱりこれある程度先行もしてますし、そんなに、今村さん言ったみたいに追い込んで3着とか、極端な競馬したわけではないので、他の周華賞から来てる馬に比べたら、これが一番まあ無難でしょうね、という意味で、やっぱりこれは取りました。
やっぱ早めに行ってバテてっていう方が、やっぱ疲労少ないですからね。
そうですね。で、なんか落としてもしてたらしいしね。
あー、はいはいはいはい、はい、
うん、
じゃあ次いきます。
はい、
まあビブロスでどうぞ。
ビブロス
高谷さん、はいはい、
ビブロス、ディープサンクのまとまり系かな。
はい、
まあこれ、まあ、パッと見た感じ、まあ切れへんよねという意味印象になりましたね。
まあしょうがない
です。とにかくね、うん、臨戦がやっぱりいいです。で、使いべりしてないですよね。
そうです。
うん、で、さすがに鮮度、まあ、若干薄れてきたんでしょうけど、まあ、まだまだ鮮度もありますし、前走も休み明けで一番人気2着と、やっぱストレス疲労はまあほぼないような状況で、僕はね、このままあんまり強くないなとは思っているんですけれども、まあ、それでも、ある程度まとめてくるだろうなというふうに思いますし、牝馬限定なんでね。で、まあ、人気するんで、そのプレッシャーをどこまで、ストレスにせずにレースでもできるかなというもんだけなんですけど、まあ、それをクリアしたら掲示板の上位は多分確実に来るかなと思ったんですけど、ただね、ちょっと枠がね、かなり外へ行っちゃったので、
はい、
その分若干評価下げました。
この馬だが馬体軽くて、
うん、
C 寄りのまとまりだと思うんですよね。
うん、そうかもしれんね。
CL 寄りっていうか、
うん、前回も一応打ち抜けてきてるもんね。
あれも完全に一枠一番でも
う、うん、
まあ府中牝馬がだからスローで内々で、まあ、クロコスミは逃げ残ったっていうのもあるし、
うんうん、
33秒台の上がりみんな使ってるようなスローだったので、うんうん、やっぱ1枠1番っていうのがもうかなり物理的には有利だったと思うんで、ただまあまとめては来てるんで僕も抑えましたけど、
そうですね、
まあ、内枠だったらもっと評価上げてもいいかなっていうレベルの馬ではありますけど、
うん、やっぱ使われてへんっていうのはディープタンクの人は大きいよね。
そうなんですよね。だから感覚上げて鮮度のこう低下を防ぐっていうか、
そうね。
だからまあまあ切れないなっていう感じです
ね。うん、まあ切れないよね。
はい、
うん、
じゃあクイーンズリングいきますか。
はい、
拓也さん。
はいはい、僕これ一応3番手かな。
はい
はい、まあ、マンハッタンカフェ3区、ね、タイプね、一応、まあ、前回のブレントさんの話を聞いてると、まあ、SC かな、CS、はい、まあ、SC でいいかな。
はい。
うん。で、まあ、休み明けの前哨戦としては、まあまあ、文句なしの形で、クリアしてきたんじゃないかな、と。
はい。
いうふうに思います。特にドリームどこやったっけな。ですね、3番人気4着ね。で、前回差し競馬してるので、今回ある程度先行でもされれば、多分位置取りショックかかって、あっさりやられても驚けないタイプの馬だと思います。で、鮮度も若干なくなってきてるんで、なんかのショックが一番あればいいかなと思ったんですけども、この馬が多分、ね、一番位置取りというショックをかけられやすい位置にいる馬だと思うので、まあ、クリスチャン・デムラある程度先行すれば、まあこれも多分ストレス色あんまないから、崩れにくいかなと思うんですけどね。
うん。僕もこれ結構思い知りし打とうと思ったんですけど、
うん、
まあ、ジュール・ポレルドがいたから白さんまで落としたんですけど、でもまあ本命級の評価には最初してたんで、
うん、
この馬結構しぶとくて、どっちかって言ったら、うん、その前哨戦で頑張っちゃって本番こけるっていうよりかは、前哨戦ある程度結果残しつつ本番頑張るみたいなタイプだと思うんで、
うん、
一応府中牝馬ステークス見たら10112なんですよ、4着5着馬が、
うん、
過去15年で、
うん、
で巻き返した馬見るとみんな外枠から差し損ねて本番巻き返してるんですよね。
ははは。
でこのまま内枠入ったんですけど、
うん、
出遅れて終始外回してたんですよね。
そうですね、完全に遅れたよね。
なので、で本当の純粋切れとかだとやっぱディープとかに負けちゃうじゃないですか。やっぱりディープとか、
うん、
あとはまあ逃げてた馬とかに負けたんで、
うん、
まあ臨戦的にはすごいいいかなと思って、
うん、
はい、でまあ、一応去年勝ち馬だし、
うん、
うん、まあ、内枠も、まあ、7番枠ですけど、そこそこ内引けたんで、
まあ悪くないでしょうね。
まあ悪くないですね。
うん。
はい。さあ。
ラストか。
ラストは、お清の風？
はい。
はい。
これ、まあ、ブラさんも終始言ってくれてるんですけど、まあ、大幅屋3区 LK ですよね。
はい。
で、間隔が空けた LK の、まあ、大幅延長臨戦っていうのは、戦いの場も、まあ、ね、このレース自体ももう L のレースなので、まあ、このまま、このレースの場に関しては、多分、ほぼ文句ないと思う、の思います。で、あとは、ポテンシャルが足りてるかっていうところなんですけど、個人的には足りてると思います。その何を根拠にって言われてもわからないんですけども、多分足りてると思います。
はい。
うん。で、実はね、ちょっと前、一度でもかけてくれたら面白いかなって実は思ったりするんですね。
はい。
ある程度の先行策でも取られたら、まあ正直びっくりするかなと思ってたんですけど、それをしてきそうなジョッキーなんで、
はい。
うん。大穴でストレスなく、この、L 条件で最も頑張れそうな穴っていうのを考えたら、まあ、これかなっていうふうに思ったので、
はい、
僕このままね、いろんなところで20までしたりしてますんで、やっぱりある程度ポテンシャル見てるんで、なのでちょっとこの馬に印を打ちました。
僕も全く一緒なんですけど、
うん、
ただ陣営が後ろから行くっつってるんですよね、これ。
あ、やっぱそうなんや。
そう、だからそれで最後バツにしたんですよ、
ね、なるほどね。
だからまあ生まれんから流すけどみたいな、なんかちょっと一応罰、その最後ですね。
うん、
まあまあ単勝とか持っときたいですけどね。
これさ、変な話さ、
はい、
黒コスミアの外にとかやったら面白いない？
いや、これそうだ、ノリが前行けば全然あると思うんですよね。
そうだね、だから一瞬それ考えて、
その
こいつ体力あるからな。
京都2200でよくあるじゃないですか、あの前残りパターンみたいな。
そう、なんて言ったらいいのかな、スマートレイヤーが突然逃げて買ったレースあるやん、東京新聞杯だっけ。
あ、はい、そうです。
そんなイメージ。
で、前、いきなり突然前行くってやつですよね。
そうそうそうそうそうそう。この馬、多分そういうのハマるんちゃうかなと思って。
この馬、フサコンなんでね、母父が。
ああ、そうやね。
あれ、大隅遥かとか、フサイチコンコルドじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
だから、で、オンファイヤーも僕はほぼブラックタイドだと思ってるんで、イメージ的に。
そうだね。
なんで、体力あって、うん、L っぽくて、
うん、
距離延長で前行くっていう位置取りをかけるっていう、
うん、面白いよね、絶対前行って面白いね、これね。
もしだってこの馬が短距離馬とかって言うんだったら1000に重賞勝った後に1008は勝てないんだって、重賞は。
そうなんだから、もうそのい、なんていうの、認識が間違ってる。
そうで、1008で重賞勝ってる時点で、うん、まあ、ある程度なんていうの、その延長適正とか量とかっていうのが絶対あるはずなんでね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
だから僕はもともと血統的に見たらそれこそ2-2とかぐらいでいいなってずっと思ってたのに、うん、なんでこいつ1000に走ってんだろうって感覚だったの、うん、でもそこそこポテンシャルあるから1000にとかでも対応して
最優勝
よ
ね。
でようやく最近距離伸ばしてきて1008の重賞勝ったわけでね、
うんうん、
だからで今マイルみたいになってますけど、
うん、
いや多分血統的には2-2とか全然合いそうですけどね。
僕もそう思うけどな。
うん、それこそ、その、L っぽいって考えたら、非根幹の京都22で、揉まれずすんなりで、みたいなね。
ベストやね。
すごい合いそうですよね。ね、
うん、
だから前行けと思って。
そう、だから一回ちょっとそういうのしてもらえたら面白いな。だからこんだけ負けてる境に、多分何でもできると思うねん。
そうなのよね。
うん、チャレンジしてもいいはずの上手いと思うねんな。
でもなんか末足にかけるみたいなこと言ってんのよね。
うん、それは別にいつものことやさかいさ、もうちょっと違うことしてくれよと、野地さん、そこは無視していいとこやとって思うんだけどね。
菊沢が言ってるだけなんで、まあ、横山が無視する可能性ありますけどね。無視しろ。
これ逃げても面白いよね。
いや、逃げた方がいいでしょう、これは。
ね、逃げても面白いよね。
たら絶対面白い。
ね。
はい。で、しかもこれ、僕はビクトリアも関谷も京成杯も全部買ってるんですけど、
うん。
あ、ビクトリア買ってなかったかな。まあ、関谷と京成杯は少なくとも20丸2回打ってるんですけど、
うん。
もう地獄を見たんですけどね。これ、だからどっちも別に負け方としては悪くないんですよね。
悪くないよね。
関谷は、もう本当、打ち伸びでマルターズがスローで逃げるところ、外から14着で、うん、あ、外から10着で、うん、14番手からで32秒8使ってるんですよ。
うん、
で、京成杯はもう完全打ち詰まり。
うん、どうしてもどうしてもなかったもんな、これね。
これはそう、しょうがなかったんで。
うん。
で、そっからの詰まってからの開放感延長、前行く位置取りって。
うん。
頼む。じゃあ。
K けなしタイムに入りますか。
けなしタイム。もう僕が言おうとしたことは先に言いやがって。はい、けなしタイムです。
はい、
じゃあ人気馬見ていきましょうか。
いきましょうか。
ルージュバックいきます。
うん、これ僕ちょっと言いましょうか。
はい、
ね、今回この馬がもし走れるならば外枠のオソドドンやと思うんやわ。
はい、
ね、で多分それしかないと思うね。うちに入ってうちから突き抜けたりっていうようなことは多分ストレスあるからできひんと思うねんわ。
はいはいはい、はい、
ね、でそれをすればまあまあもしかしたら掲示板のこう真ん中ら辺にちょろっと顔出される可能性はあるかなと思ったんやけど、僕ねこれムーアが乗ったことで逆にそれがなくなったと思ったんやわ。
はい、
この人は多分そのデムールとかのようにストレスが疲労ある馬を無理やり走らせるタイプの騎手じゃなくて、
はい、
そのレースの質であったりその当日の馬場状態であったりその馬が勝てるであろうという可能性の高
い
コース取りを選んでくるスーパーな騎手だと思うのよね。
はい、
でなので、選手もある程度内がこう有利な馬場やったんで多分真ん中ら辺を通したいと思ってはると思うんですよ。
はい、
うん、でこの人は実際スノフィアリであんなことしてはる世界に、
はい、
多分その辺がその京都の内が最後ポコッと開くっていうのも分かってはるやから、
はい、
でそこへ来るまでに多分再興してきはると思うのよね。
はい、
で多分今回のルージュはそれに耐えられへんと思う、
ね。はい、
だから直線に来て力を解放させる前にもうこのままいやもういいですわなってしまうと思うね今回はね。
もうバグンつらいっすわみたいな。
そうですね、やっぱ休み明け非根幹打ち終わってきた後の格上げでレース室自体はこのままに合ってると思うけれども、
はい、
この馬をじゃあムーアだから外枠だからどうのこうのって言って買い出してしまったらもう単純に弱気に入ってしまってるだけで多分取れるもん取れへんなると思うので、
はい、
もうはっきりこうへんっていうふうに僕は言った方がいいと思う。
あ、はい、
うん、もう来られたら来られたらもうこれはもうしゃあないなと思うけれどもね。
うん、
うん、
あのね僕はねこれキリなんですけど、
うん、
迷ったんですけど、
うん、
でもよく考えたらビクトリアからのあの苦を味わってからのオールカマーがあったんで、
うん、
だってオールカマーって中山の内枠じゃないですか。例えば単品でルージュバックの適性見たときに中山の内枠だから買えねえって言ってたやついっぱいいたんですよ。
うん、そうですね。
ね、だけど僕は対抗を打って単勝も取ってたんですけど、
うん、
だから結局はビクトリアがあったからなんですよこれ。
うん、
札幌記念で外枠とかでかもしある程度構想してたら買ってませんよこんなの。
うん、
ってことはですよ、だからここだいぶ解放したと思うんですよね。
うん、
でそれでもう一回楽なとこに来たところで、
うん、
っていうのがあるし、これはキリです。
うん、僕もこれはもうキリでいいと思います。
まあムーはすごいんですけど、
うん、
よくよく考えたらムーはってストレス持ってる馬はそんな持ってきてないような気がするんですよね。
あ、意外とね。
はい。
であ
とやっぱエリザベス女王杯でタッチングスピーチとか乗ってましたけど惨敗してるんでやっぱさすがに無理な馬は持ってこれないかなみたいな。
そうですね、
はい、感じで、うん、
いいと思います。
はい、あとはスマートレイヤーちゃんは
これはこれタケとか乗ってほしかったよね。
そう、タケの方が良かったですね。
ね、
人気して、
うん、
ある程度マークされて負けるっていう方が面白いですけどね、
うん、これさ自信持って切れるよね。
基本はそうですよやっぱり。
そうですよね、
はい、だってこれ一番やっちゃってますからね。
僕も人気馬の中でこれ一番しんどいと思うんだけどな。
そう、
うん、
前走の勝ち方鮮やかすぎて。
まあそんなこと奇跡の時でもいいだけどな。
奇跡はまあ鮮度あったから。
そうですね、
はい。
まあでもこれしんどいよね。休み明けボバ混合戦内から突き抜けての完結 V ラインの後の短縮格上げやろ。
はい、
だからこれでもかっていうぐらい苦条件重なってるやん。
重なってます。
これで来られたらひっくり返るよね。
ひっくり返るし川田に変わってきたらよりひっくり返りますよね。
そうよね。だからもうよっぽど前崩れになって、後方ポツンからのノーストレスオーソドズドンしかないよね。
とかね。あとはもう、うん、超スローで前行っちゃうとかね。
ああ、そうね。
思い切って逃げちゃうとか。
うん。
で、スローで続きませんみたいなのは、すごい楽に感じると思うんですけどね、うん。
だからもう完全にそのレースでノーストレスにならへん限り、ちょっとしんどいよね、さすがに。
あんだけ後ろから行ってますからね、前走ね、うん、やっぱり短縮で前行くって感覚はやっぱりきついですよね、普通に考えると。
そうよね、それをそのこの人気でかけて買うっていうのはちょっとやっぱ怖いよね、単純にね。
まあ普通に真ん中行って揉まれて終わりって感じもしますよね、この感じだと。変わらないし、うんうん、だけどあれじゃないですか、怪我するの分かっててやったんじゃないですかこれ。どうせ飲んでしょお前みたいな。
そやけど、あれはね、一応、なんだっけ、リスグラ断ってこっちやもんの。
多分リスグラがまだどこ行くか分かんなかったんでしょうね。
ああ、そういうことか。
多分戦略らしいですよ。はい。
いや、まあ、これは厳しいと思います。
はい、これはきついでしょうね。
はい。
感覚も詰まってますし。
うん。
うん。ディアドラ。
ディアドラね。まあ、考察で書いたことそのまま言いましょうか。
はい。
ディアドラね。これ、シンハービンジャー。シンハービンジャーの3区の、まあ、LC。
はい。
まあ、恐ろしい量の持ち主で。まあ、もうただ、さすがに、
はい、
さすがに崩れでしょうと
4回言った、はい、
うん、はい、っていうかもう崩れてくれと、
はい、もう崩れてほしい
で、ね、もちろん、まあ、もちろん初コマなんで、はい、鮮度もあるし、まあ、その分多少は疲労は軽減できる部分あるかなと、
はい、
で、まあ、延長臨戦 L 条件のレース、まあなんていうの、向かっている方向は悪くないのよね、実はね。
そうですね、
うん、ね、走らんよね
走らないでほしい。
うん。まあ、だから、もう、これは、だから、走らへんっていう方にかけるしかない。
うん。
うん。もう、走らへんごめんやわ。
一応、周回賞一着馬が相性いいっていう話がね、よく出てるんですけど。
そうなん、ヤスピネルとか負けて、ヤスピネルちゃ
うわ。エアメサイね。
メサイとか負けてるのに。
過去15年で、
うん。
周回賞馬3、2、1、4なんですよ。
3、2、1、4。
6割馬券。
あ、そうなんや。
で、ただ、3コーナー10番手以下だと、0002なんですよ。
ディアドラアウトか。
そうなんですよ。最後9ですね。これ3コーナー13番手なんで、
うん。うん、あ、追い込んでるんか。
かなり追い込んでるんですよ、ディアドラ。
本当だね。
で、2走前も追い込んで勝ってますし。
そうよね。
普通に考えたら無理だと思いますけどね。周回賞2秒差とかっつんだら分かりますけど、0秒2ですから、まあ、だったら切っていいかなっていう。
うん。
で、しかも8月から使って111なんで、
そうね。
鮮度はもう当然条件戦使ってるからあるっちゃあるんですけど、
うん。
まあ言うてもハービンジャーだしなーと思ってね。
うん。
まあ、切る方が馬券的な正解かなと思うんですけど。
そうね。だからこのハービンジャーはその要は今までの純正ハービンジャーの要は強化版よね、単純にね。
そう、モズカッチャンとかペルシアンナイトが
変身バージョンやから。
変身バージョンですけど、うん、ディアドロはもうスペシャルウィーク様のおかげで、
うん、
今ちょっと一時的に格変迎えてますみたいな感じのイメージ。
格変迎えてるよね。
って感じです。どっちかっていうと。
うん。うん。
L っぽいところをお前隠してねみたいな感じ。
そうだからあのスペシャルウィークにさ、あのお父さんこういう量的な馬って割といい馬出てくるよね。あのあれなんだ、エピファネイアとかさ、
ユールシンキングとか。
まあいいやんそこは。だからディアドラもどっちかって言ったらちょっとそのエピファ系の馬やんか、まだ。
はいはいはい。
うん、まあまあ僕は LC みたいな感じで取ったけれども。
はい。
うん、まあ、だから、さすがにな、ちょっとさ、前回のところで。
でも、だからこれ来たらもう、しょうがないですよ。
うん、うわーって言うよね。
だからもう、めちゃくちゃ強いって可能性あるんで。
そうね。
だからまあ、来たらごめんなさいで、いいと思いますよ。
うん、
あとはリスグラ。
うん。
これはまあ、何度も言ってますけど、CK だから、
うん。
まあ、激走した後の距離延長っていうのは良くないよっていう、
うん、
まあ、オークスとかそんな感じですし、
うん、
はい、ただまあ内枠入ったんでそれはいいんですけど、うん、まあ、内がさばける機種じゃないんで、
うん、
まあいいでしょ、切りで。
そうですね、
はい。
まあ、僕 もこれはやっぱり A 前と思います。で、おそらくモゾカッちゃんとほぼレベル的には同等、若干リスグラの方が強いかなっていうイメージはね。
うん、リスグラの方が強いでしょ
う。そうですね、はい。で、やっぱり、ローズ凡走して、周回賞3着。向こうはローズ頑張って周回賞2着だから、多分リスグラが強いのは強いと思うんだけど、
はい、
ここへ向かう臨戦にしては、リスグラやっぱ2回連続頑張ってしもてるのよね。
はい。
で、モズはやっぱり1回凡走してるっていう分があるので、向こうの方一応優位に取ったんやけども、ここはやっぱり、L 的条件で、延長で体力をさすがに要求されるとちょっとちっちゃい目のこの CK にとってはきついかなと、さすがに、
うん、 多分ね、週刊賞相当チャンスだったと思うんですよ。ソウル、
チャンスだったよね、
ソウルもいなかったし、
うん、
でレーヌミドルとかリズム崩してたわけですから、
うん、
でまあ難かっちゃいましたけど、でもローズで7なんだったし、
うん、
これ週刊賞かなりチャンスあったと思うんですよね、勝つ、
うん、
だから結構仕上げたと思うんですよね、ここ。
そうでしょうね、
うん、取りに行ったと思うんですよ、あの桜花賞オークス負けたんで、
うん、
まあ、そしたらまあディアドラがめちゃくちゃ強かったって感じで負けたんですけど、うん、だからね、
やっぱだからまあ、かわすもんはかわしたからね、
お釣りがないんじゃないかなと思って、
うん、やっぱりさ、あの3頭はやっぱ激戦やったからな。
これしかもね、サリゲリスグラも4番人気に軽く落ちてるんですよね、人気がね。
そうですね、
だから激走って形になっちゃってるんで、
うん、
まあきついと思いますけどね。
うん、でもここまで人気落ちるんだったら、まあちょっと考えてもいいよね。
まあそうですね、内枠入ったんで、外枠だったら人気なくても、うん、切りますけど、
うん、まあでも切るわな。
まあでも切っていいと思いますよ。
そうですね、
はい。これいつも言ってますけど、初くらいの距離延長とかっていう馬じゃないんで、
うん、
C っぽいから、
うん、そうですね。
初くらいに C 系がいないんですよね、全然。
あ、共和ジャンヌだけって言ってたもんな。
共和ジャンヌ以来の C 系ですから、
うん、
はい。なのでまあ、はい、単純に距離延長のハーツとかっていうので買わないでください、皆さん。
はい。
だったらオークスもっと来てます。
そうです、
はい。そんなもんすか。
そうですね、まあ、あとクロコスミアは、
あ、これはまあ府中牝馬が楽すぎたんで、
うん、
まあ来ないでしょう。
そうね、
はい。
と、なんか気になる馬います？
ね、クイーンズリングじゃねえ、クイーン
ズミラー、一番上やろ。
クイーンズミラーグロ。
うん、そうだね。
これずっとリズム良くて、うん、まあ、府中牝馬が疲労負けみたいな感じで負けたんで、
うん、そうですね。
これ一瞬おって思ったところで、ズズズって来られちゃったんですけど、
うん、
この馬自身33秒9使ってるんですよね。
うん、
だから、まあ、上がり的には限界。
うん、
やっぱ34秒とか5秒とかかかるようなところで良さが出るってタイプだと思うんで。
うん、
だから距離延長で体力活かせるのは良さそうなんですけど、
うん、
ただまあそんなにハイペースにもならないだろうし、
そうね、
やっぱ坂あった方がいいと思うんで、
うん、
馬的にはすごい買いたいんですけど、
うん、
まあ、ちょっと適性的にはきついかなっていう。
そうね、走ってもいいタイミングやとは思うんやわ。
はい、
ただこれ戦績見てると、やっぱり G3 がか、
はい、
でそれが3323なんよね。
はい、
で、やっぱここで勝てないっていうのを見て、この馬のポテンシャルが G1 までは届かないなっていうイメージなんよね。
はい、
で、まあ G2 に上がった府中牝馬ステークで惨敗、まあこれは多分疲労もあったと思うよ。
はい、
うん、でもやっぱりまあ格上げにまあ対応もで、まあ、まあこの対応できなかったら仕方ないんだと思うんだけども、なんかこれを見ると、そのストレスが今回なくなって疲労もなくなったからといって、いきなり G1 で1とか2とか取れるんであれば、この一連の4つ G3 の4つ、
はい、
どっかで1欲しかったなと思って。
まあそうっすよね。
うん、まあポテンシャルがちょっと
足んないですよね。
うん、現実的な話で足りひんかなみたいなね。
うん、
だから S 強くてどっかで破壊力で跳ねてっていう感じじゃないやんか。
そうですね、どっちかって LC ベースなんで。
そうでしょ、うん、安定してるっていう感じはうまいから、
はい、
いきなり跳ねましたっていう感じじゃないから、
はい、
うん、そう考えるとやっぱりちょっとしんどいかなと思って。
うん、まあ、ただエテルナミドルより人気してないですけど、エテルナミドルよりは強いと思いますけどね。
いや、まあそうでしょうな。
まあ15番人気よりは着上げそうですけどね。
そうですね、
はい。
当選ビクトリー
は強いだろ、クイーンズの方が。
あ、そうね。
うん、当選は前走楽だったんで、だいぶ。
そうですね、
スローで、ね、3番手から行って、
うん、
33秒7で5着なんで。
そうですね、
まあ、ここが目いっぱいでしょ。
うん、まあ、目いっぱいですね。
はい、
電光暗示
もういいです、これもう話すに値しないです。
OK です、
はい、あ、これ18番人気、あ、まあ、18番人気だったら勝ってもいいかもしれないですけどね。
はい、マキシマムドパリ、
これは、ね、買いたくなっちゃう CK なんですけど、
うん、
まあ、外枠空いたんで、まあいいかなと思ってね。
そうですね、
はい、まあ、一応先行布石あるんですけど、
うん、
まあ、前走も別にそんな抵抗もしてなかったんで。
確かに、
やっぱそんなにまだ、ね、ポテンシャルがっていうのもあるし、 まあ、だからエリザベス女王は C 系の舞台じゃないってミオさんから教わったから。
そうですね。
だからもういいやと思って。
はい、そんなもんですね。
そんなもんでしょう。
はい、今回は絶対当たる。
6頭かぶり。
うん、はい、絶対当たる。もうだからディアドラだけ。
あ、そうだね、ディアドラだけですね。
うん、これだが企画がいいって言われたらもう、
こいつめちゃ強いっていうのだけ勘弁してくれ。
うん。うん、
頼む、やめてくれ。
それ以外当たるでしょう。
あとみんなもう騎士は全員寝ちゃってて、黒コスミは逃げ切りね。
ああ、そうだね。
あれ、もう二重橋前にいるみたいな、やめてよ。そういうのだけやめてよ、本当に。
まあでもこれも可能性あるならそれしかないよね。
それパターンありますよ。
そうね、これで普通にスローで逃げたら多分後ろスローで切れるっていうのは得意な馬いっぱいいるからしんどいよね、絶対に。
大隅はるかみたいな感じで、
うん、
あの前に1頭残ってるみたいな感じだったら、
うん、
あるっちゃありますけどね。
そうね、やっぱそれぐらいはね、怖いのね。
うん、
でもそれかけるのに 16.5 倍って買いたくないよね。
まあ前走楽だったんでやっぱ買いたくなくない。
そうですね、買いたくないよね。
はい、はい、うん、いいですか。
いいですよ。
はい、じゃあ以上ですかね。
うん、
じゃあおさらいいきましょうか。
もうね、今回はほんまに当てるよ。
F は？
僕ではもうあえてルージュバックの即。
あー、ルージュか。
うん。
じゃあ僕スマートレイヤー。
そうね。
まあどっちかですよね。
うん。
はい。じゃあ、行きましょうか。
はい。
おさらい。
はい。
ブライト本命ミッキークイーン。
うん。
対抗ジュールポレールで、黒三角モズカッチャン、白三角クイーンズリングビブロスで、バツに浮世の風です。拓也さん本命ジュールポレール、対抗ミッキークイーン、黒さんがクイーンズリングで白さんくさんといてビブロスもずかっちゃう今日の風です。
いや、もうなんか絶対当たるわ。もうなんか絶対当たるわ。もうなんかゾクゾクしてるわ。もう
そんなに
絶対当たるって。
そこまですか。
うん、
まあ、まあまあそんなに言ってくれたら嬉しいですけどね。僕もほぼ同じですからね。
うん、いや、もうこの僕らが挙げてる6頭の中で 1,2,3 出るって。
わかりました。
うん。
エンディングいきましょうか。
はい。
はい。
Mラジ未公開ジングル、パート1。
一回ね、これも聞いてな。
はい。
あの、釣り堀へ行ったことがあるんやわ。
はい。
で、それに一回連れてってもらったことがあるんやけど、僕、下手りやさかいに、よう魚触られへんねんか。
すごい触るキャラですけど、僕たち。
いや、もうよう触られへんねんか。
はい。
でさ、隣にな、すごい若くて可愛らしい女の子が二人おったんやわ。
はい。
ザバーっつって、ガバーって、魚掴んで、
はい、
取っとって、うん、うわ、たくましいとかして、隣で一人で思ってて、そんな女の子好きとか思って。
なんか釣りの話かな。
うん、そうやね。
これ女性の趣味の話。
うん、これ聞きたいな。どうでもいい話やし。ずっとずっと私のそばで見守り続けてくれたあなたのため私のために幸せになります。
エンディングのコーナー。
はい、イエ
ーイ。ということで高谷さん、
はい、
まだ普通歌来てるんですよ。
ほう、ありがとうございます。
ラジオネームメンクさん。はい、はい、収録ご苦労様です。
はい、ありがとうございます。
この度は6年目突入、そして5周年ということでおめでとうございます。
はい。
特にこの1年で M ラジの中でのいじられキャラを確立していただき、お二人には感謝しかありません。本当にあんだけ言われて感謝なんですか？大丈夫ですか。僕いつ怒られんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてるんですよ。僕的には、はい、まあ言うても私メンクがヘビーリスナーとして、そしてゲスト予想家として M ラジに多大なる貢献度をもたらしているのは過言ではないでしょう。
ほう。
自信満々ですね。
うまいわ。
今週のエリザベス女王杯にはタイミングよくルージュバックが出てきますね。
うん、
お二人の見解楽しみにしておりますよということで、メンクさん、
ルージュ印打つのかな。
いや、メンクさん打つんじゃないですか、この感じだと。
なあ。
いや、買っちゃダメだろ。買うな、メンク。あ、これ応用編だぞ。大花賞みたいに分かりやすいやつじゃないけど。
応用編やね。
大花賞みたいに分かりやすいやつじゃないけど、これダメなやつだぞ。
そうだよね。
大花賞は誰が見てもダメだったんだから、あれは20枚とか絶対やっちゃダメなんで、うん。
そうですね。
今回は一見良さそうに見えてダメなやつだから。
うん。
これ応用編だから、メンクさん。 これここで20丸打ってたら、その基礎はできたけど応用でまた失敗したみたいになっちゃうぞこれ大丈夫かはい、こんだけ言ってね、ルージバック1着だったら地獄見るんですけどね。
まあでも重い修正を打ったらいかんよ。
あ、そうですね、まあ抑えるとかだったらまだね、ちょっとまあまあ、他が周華賞組が全部走れねえとかね、とかっつってこれ抑えるとかっつって分かりますけど、まあまあ20丸は怖いと思いますよ。
そうですね、
はい、じゃあ次行きましょうか。
はい、
ラジオネーム元レギュラーメンバーさん。
ほう、
これはあれですかね、コマンダーインチーフサンクですかね。コマンダーインチーフサンク、
ロジータなくなったしか
元レギュラーメンバーね。
うん、
まあミオさんですよ。
え、
ミオさんですよ。
あ、ミオチか。ああ、
元レギュラーメンバーですか。
あ、そうかそうか、本当のレギュラーメンバーか。そんなん出せんの出てこいとしたら
元レギュラーメンバー、僕あれコマンダーインチーフシスターソノと思って、シスターソノと思ったんですけど。
あ、そうか、え、お母さんシスターソノだったっけ、ロジータだっけ。
いや、シスターソノですよ、
確か。あ、シスターソノか、はい、シスターソノのお母さんがロジータか。
そう、ロジータの子供の子供です。
そっかそっか、はい、そっかそっか。
エムラジ5周年おめでとうございます。
はいはい。
震える声で収録をしたあの日からもう5年ですか。
そうだよ、
5年といえば当時生まれた子供がもうそろそろ小学生になろうかという頃ですね。
ほんまやで。
拓也さん、養育費も加算できそうですね。
できてへんよね。
隠し子騒動ですよ。
中に、
大万馬券的中であの子たちにたくさん弾んであげてくださいではということで。じゃこれ当ててね、そのだから今までのなんていうんですか、償い的な。
そうだ、
してください本当に。
とりあえず出ておいで。
そうだね、出てほしいですね。
あれ繋がってる、もしかして。
もしもーし、
どうも、
なんやねんな。
週刊優秀のミオと申します。
ちゅうりゃ。
今回はですね、ちょっと拓也さんの方に詳しくお聞かせいただきたいことがありまして。
ほうほうほう、なんでしょう。
はい、先ほどのいやいや、もう竹豊どころではないという、はい、大きなスクープをこちらの方で、いや、先ほどの投書を、読んでいただけましたでしょうか。
今のですね、
養育費も加算できそうですね。
はいはいはいはい、
高橋さん、
聞かせていただきましたけど、
あ、お名前の方はちなみに
何をわけのわからんとか言って、
ね、お子さんのお名前はちなみに
おらえっちゅうにゃ。
お名前だけでも
っちゅうにゃ。
どうもフライデーです。
はい、ありがとうございました。
週刊優秀です。
え、なんだもう何それ、あれしこずっといつから仕込んでた、こんな。
え、仕込むって何ですか。え、高谷さんが仕込んだんでしょ、5年前に。
え、
高谷さんが6年前に仕込んで5年前に生まれたんでしょ。
お前ら、お前ら、ほんまに。
え、
いつからっていうのは、あ、なるほど。そちらの方がちょっと、急遽つかんだニュースなんで。
そうなんや。自分出てくるんやったら予想から出てこいよって、じゃ
あ。いや、それサプライズの意味がないじゃないですか。
まあ、そっか。いや、もうなんか突然音声落ちたかしたあれと思ってさ、
で
もうほんまに全く知らんかった。
気が抜けたところで、
うん、はいはいはい、もう気引き締まるわほんまに。え、これ何、どっかから聞いてたの。そのわけじゃないよね。
いや、フライで読みながら待ってました。
っていうの。
タケさんの記事の部分を読んでから今来ました。うん、本当に。
あ、そうだよ。隠し子もおらへんし、はい、もう今今はすごい潔癖ですよ。
本当かな。
今はずっとずっとずっとずっと
ずっとですよね。
そうよ。
気をつけてください。記事になるときは何を拾われるかは。
お前な。
USJ とかね、貼られてる可能性ありますから、もう行かないようにしてください、タケさん。
そうそう、探せたらどっかに写真を残ってるはずやったかいに。
新しい人と USJ 行かないでくださいよ。
行ってへんよ。
貼ってますから皆さん。
もう新しい人、もうあかんかったさかいに、もう今一人や
る。あかんかった。あかんかったんだ。あかんかい。
全然ほやほやじゃないですか。
うるさいわ、もう。
本当ですよ、ほやほや。むしろ新しい情報手に入っちゃったじゃないですか。何、自分からトロしてるんですか。
そう、はまる前でよかったわみたいな。
怖っ。
もうアウトです。
アウトです。ドンアウトです。
真っ黒です。
まあ、奥さんにはね、もう全部カンパケで送ってますんで。
ええー、わ。
あれ、まあ、来週は、ね、MC 検事長ということで。
来週ゲストいるんで、2人でやりますんで、任せてください。はい。
え、なな、何、ほんまに、なな、その昨日、おとといぐらいから、もう、記憶が来るよって話してたの？
してましたよ。
へ
ぇ。一応、まあ、メールを先に、
あ、なるほどね。
してもらったので、
はいはいはい、はい、ま
あ。その流れで。
なるほど、なるほど。
いや、もう、遅くなりましたけど、5周年。
はい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
他人事みたいになってます
けど。
あなたも、あなたも、じ
僕は言っても5分の1ぐらいしか関わってない
まあそうですけど
お二人の力でここまでね。
これでもあれやで、メッチ出たことで多分視聴率めっちゃ上がるで。
視聴率
視聴率は何だ、あの
これ、ね、生ですか
大丈夫、聴取率ですけど、まあ、聴取率
出ませんよって言ったら多分絶対上がるで。
へえでも来るって言ったら多分上がると思いますよ。
今のリスナー半分ぐらいが多分僕のこと知らないと思うんですけど。
でも未だにブライトさん、ミオさん、タクヤさんって来ますからね。
そうで、
うん、
ああ。
多分ミオさん出るって言ったらみんな聞きますよ。
そうそう、
これだから宣
伝だって結局、はい、名前絶対残せるからな。
じゃあ今の優春法しか用意してきてないんですけど。
でもええわ。それもいらんわ別に。そんな竹豊がまたタイムリーな内容で。
いやいや、まあ、負けてられないんですよ、
そんな。
あの頃よね、すごい可愛い子ちゃんとチョイスするよね。
まあそうですね。
やっぱ、うん、ね、アイドル好きなだけは。
あれそうだね。ああ、驚いた。ほんま驚いたわ。あの、先週、先々週のあの、エリモダンディはまあ茶番やなと思ったけど。
もういつまでたってもメイクさんにそうやって非難の声。ミオさん、ミオさん聞いてないと思うんですけど、あのエリモダンディさんことメイクさんがですね、あの2週連続ゲストに出てくるんです。
そう、ああそういうこと。
そう、メイクさんですっていう紹介するとあれかなと思って、メイクさんにわざわざスカイプ名まで変えさせて、そしたらメイクさんがエリモダンディって名前に変えてて、でエリモダンディさんですって紹介して、どうも。うん、エリモダンディですって言ってメイクさんの声で
無理でしょ。スカイプでは無理でしょ。
で、タクヤさんが、あ、はじめましてって、おいみたいな感じだったそう、っていうのがあったんです
。そう、うん、なんかもう何どっちだけがなんかこっちにもかぶってきてみたいな感じでさ。
タクヤさんがほら、あのエリモダンディ滑ってたなとか言ってたじゃないですか。
うん、
メイクさんが、そうか、あれ滑ってたのかって言ってたから、
そう、
滑ってないですよって言って、ちょっとフォロー入れたんですから。
滑ってたわ。
滑ってないでしょ。ひどいな、2週連続ゲストで。
まあ予想も滑ったんだけど。
予想も滑った。ひどいな、この人。
メイクさん最近ちょっとどうかされてるんじゃない。心配になりますけど。
ほら、これも3人とも同じこと言ってるわ。
いつからそんなキャラになったの。
そう、もっとどっしり構えといてほしい。
そうですね、
はい、
ね、
やっぱりまたルージュバックと言ってるね。
あ、
クイーンズリングなのかな、どっちなのね。
あった、マンカフェですか。
マンカフェ、マンカフェで去年でも
マンカフェです、ね、
クイーンズリングバッサリ行ってましたからね、メンクさん。
大丈夫ですかね。
一番危ないパターンだと思いますけどね。この去年買ってなくてもう一回追いかけるやつ。
往復ビンター的な。
確かに。ちなみに、
いや、
あの、はい、馬柱パッと見張りましたか。
今新聞、はい、見てます。
パッと目につく馬一頭なんかいますか。
いや、一頭というかいいメンバーですよね、これは。
そうよね、
メンバーいいですね。
エリジョにしてはかなり生きのいい、
うん、
ね、顔ぶれ。これは難しそうですけど、
うん、
ん。お二人は
もう予想しました、
ね、予想は終わったんですよ、
ね、はい、終わったんです。
そうです、はい。
、はい、聞いてください、皆さん久しぶりに。
はいはい、じゃあ5周年、その内容、いろんなね、
メールはもう全部読まれたんですか。
そう、メールいっぱい来たんですよ。10通
が。そうそうそう、10な通してたわ。ただ、ミヨッチのやつが最後やな。
さすが。ミヨッチさんのが最後ですよ。元レギュラーメンバー、コマンダーインチーフ、シスターソノが最後。
いや、僕はほら、ロジータ亡くなった境に、あ、レギュラーメンバー来たんやと思って。
そう。そうですね。エンジンはそれもかけてますね。
あ、そうだよ。
でも僕が、いや、ミヨさんですよ、つって。
そうそう、ね、しかも、レギュラーメンバーのお母さんがシスターソノやって聞かされて、あ、そうやわ、と思って。
ロジータ。え、そうでした。あ、そうか。
ロジータじゃないですよね、確か。
その上がロジータないな。
うん、母親がね。
うん、
まあ、ロジータコマンダーインチーフでも出てますからね、確か馬確か言ったと思うんですけど、
加熱フループ
は
違いましたか。
あれ、
え、違うか、
あれ
は違う
か、あれ
は
でもシスターソンちゃう。
いや、あれロジータです。
あれロジータなんか、
加熱は震える声で収録をしたあのお気に入った第1回からもう5年で、
そうですね、あのホエールキャプチャーから
ミッキーホイルキャプターだけ本命。
そうですね。
僕あれよね、京都大賞って
やね。組のイマージ。
カフェ。
名前出てこへん。
組のイマージでしょ。
あ、そうそう、組のイマージ。どうやってないと一緒か。
え、僕組のみはイマージだと思いますよ。
あ、一緒だ。
だって僕が京都大賞って組買い出してから突然相性悪くなったんですから。もういい加減にしてくれ、
ね、本当に。数々のビルシーナ事件という。
そう、ビルシーナも負けた、ね、惨敗したしね。
ほんで、あなたに CK 買うなって言われて、今回 CK 落としたよね、頑張って。
頑張って、マキシマムとパリ落としました。
落としたよね。
頑張ってですか。
頑張って。かろうじて。
リスグラも落としたしな。
リスグラも落とした。
うん、どうしますか、とりあえずアブラピ締めますか。
締めましょうか。
はい。
はい。なんか一言言います ?5 周年。
ああ、そうですね。
ねえ、ミオさんも来たし。
うん。
いや、まあ本当に、まあ、あっという間だったなって感じですよね。
そうですね。
うん。まあ毎週毎週なんていうか張りがある週末迎えられてるのも皆様のおかげかなと。メール読むのも楽しいし、
うん、
うん、毎週ラジオ楽しみに収録して編集してるんで、はい。まあそれも多分誰も聞いてないっていうような状態だったら。多分ね、やめちゃってると思うんでね。はい、なんで、はい、これからも頑張っていきますので、編集によろしくお願いしますということで。
はい。
はい。まあ、1000回目指しましょう、1000回。
そうですね。
はい。
みよさんなんかありますか?
え、僕っていいんですか?
いいですよ。
いいですよ、そんな。
いや、まあね、僕は本当にまた、こうして、ごくたまに顔を出すだけになってますけども、ね、ここまで、その、ね、ラジオというか、ポッドキャストっていうもの自体、これだけ続いてる番組もそんなにないと思うんですけど。
そうね。
回数でもね、言っても。
うん、うん。
なので、もう お二人にはこれから、ね、10周年、さらには、めちゃイケを超える21年を超えて、
もう終わりまで誰も
ね、週末の楽しみをね、皆さんに届けていただければと思います。
これでもあれよね、はい、もう何本当に始めようって言った時、うん、ほんまこんな続くと思わなかったよね。
手探りでしたもんね。
そうよね。まあだからあんだけ何緊張してやった時からもう5年経ってんやなと思うよね。
思いますね。もう今では緊張のかけらもないですもん、ね、高谷さんね。
確かに確かに。
まあでもダダ漏れ
ですね。ダダ漏れや。あれね、とりあえず、まあ、ブラスさんね、感謝やね。今日この場にちゃんと見よって呼んでくれたっていうことで、一応3人ね、揃ってこうやって喋れるようになったっていうのは、まあまあ、いいこと、よかったかなと思ってます。
完全に同窓会みたいになってますもんね。
そうよね。
一人来ただけ
で一人来ただけで同窓会みたいになって
ます。まあでもそれでもね、一応創設メンバーが3人揃ったんで、はい、久しぶりだからね。
はい。
うん。まあまたこれでまた頑張っていこうという気にもなりましたし。
そうでしょう。
ね、1000回、はい。今ね、今何回なん?
今200、
1000回。
40いくつとかですね。
そうな、俺もう50超えるとそんな1000回とかだったら
超えてるでしょ、余裕で超えてるでしょ
5倍
なあ
60とか、
それこそ隠し子がもう大学行ってしまうで
やっぱりいたんですね、皆さん今聞きましたか、
もう隠れてもう隠れてないということで、
もう隠れてへんよ変に下手したら M ラジのゲストとかなるかもしれない、
競馬覚えて
ほら変中ね、だから
乗りツッコミだ乗りツッコミだ
まあまあでもあの、まあ、みよちゃんもまたたまにでいいんでまた出ていただいて、あと3人で一回本当に予想しましょう、
うん
うん、そうですね、はい、ね、
皆さんの応援ありがとうございます、またこれからも頑張っていきますんでよろしくお願いします、
まだまだもうちょっとだけ続くんじゃですよ、ドラゴンボール
で、はい、そうですね、
はい、かなり続くっていう、
そっからそっちの方が長そう、
そう、そっからが長いっていうね、
M ラジもなんか M ラジゼーターとかでっかいあったよね、
M ラジ何、
M ラジゼーターとかでやらへんか、これで一旦終わりますみたいな
そんなあったんですけ
ど、なんか M ラジ終わりって次回から M ラジゼーター始まりますみたいな
そんな
ダダ滑りやんみたいな
それにしますか、じゃあ今回は
それ僕企画から
あ、そうだよ
そういうね台本があるとやっぱり良くないみたいですね、なんか
ああ、そっかそ
っかやっぱフリーで喋った方が、
でも偉いよね、本当に5年間全く台本なしだもんな、
台本なしですね、
なあドフリーで喋ってるもんな、
ドフリーですね、いや多分、うん、僕とかミオさんはまだ台本とかあってもいいと思うんですけど、たけやさん多分台本あるともうね、お気に入ったトークになると思うん
ですよ、ね、僕多分台本あると多分ものすごい台本になる、
そう、あのところでブライトさんみたいな感じになっちゃうと思うんです
よ、そうそう絶対そうなんでもう
ブライトくんみたい
な、
え今までくんって呼んでないのにみたいな感じになると思うんですよ多分そういうなんかあれっていういつもと口調変みたいな感じになっちゃうんで台本がいいですよ、そう互いの予想もあえて見ないっていうのに徹底してますからねあえてチラ見で終わらすみたいな、がっつり見ないみたいな、
それが、まあ、それでこれだけ被るっていうのも
そうなんですよ、で今回も6投打って6投全部被ったんですよね、
そうなん
もう奇跡に近いんですよ、
順番はなんちょっと違ったけど、
そう順番違いますけど6投打った印は全部一緒っていう、
うん、
しかも下は16番人気とかいますからね
そこで被るかみたいな、
そうそうそうそうい
や、その6とちょっと楽しみですね。それちょっとまた、
あ、聞いてください。
あと、あとで聞くときに、
うん。はい。
はい。
メールもちょっと楽しみに聞かせてください。
あ、そう、メールもいっぱい来てます。
ほんまやわ。
はい。あの、なんだろう。三大決闘予想家の人からもメール来てたような気がするんで。はい。
どうも。
三大決闘、
まあ。カットになっていい限りはね。
カット、あ、カットの可能性ありますもんね。まだ。どんだけ、どんだけ、あの人大御所なんですか、寂しいよな。あの人、1日で2万 PV とか来るんですよ、ブログ。
そうね。
そう。ちょっと桁が違うんですよ、僕たちとは。
ね、すごい人やのね。
僕たちはさ、1000とか2000とかで喜んでるのにさ、
うん、
あの人2万ですからね、1日。
なあ。
大御所ですよ、
うん。
こんな足気にして大丈夫ですか
お前は。
ファンいますよ、ファン。
怒られて。
ファンいますよ。僕が必ずメンクさんに対してつぶやき、なんかいじりみたいなつぶやきすると、必ずお気に入りの人2人ぐらいいますからね。固定ファンみたいなのがありますから、
ね、残されてます
ね。あ、そっか、これ、あいつまた言ってんなみたいな感じで、これ、どんどん溜まってってますね、今、僕の、これ、バケツに水が溢れたら、僕、もう、こう怒られてしまう、怖いよ、うん、
いつかまとめネバーに
まとめネバーに入っちゃう、これ、もう優しくしないと、ベックさんに、怖いですよ、ファンいますから、絶対、隠れファンが、もう。じゃあ締めましょうか、そろそろ。
はい、とりあえず締めましょうか。
はい。じゃあ、お知らせ、僕、いまだに台本見ないと言えないですから。はい、いきますよ。
はい。
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティ質問など、普通の手で普通歌を。そして、コーナーもやってるよ。ウマビアの泉。いまだにやってるよ。もう2年ぐらいやってるよ、このコーナー。競馬事業仕分け。そして、新コーナー、あなたの思い出の馬。これ今回もらってたんですけど、また来週やりますんで。
はいはいはい。
はい、すいません、お願いします。
はい。
はい。番組のトップページにですね、お便り紹介というとこがあるんで、そこにメールフォームありますんで、そこから送ってください。はい。 でですね、あのメールを採用された方、ステッカーが欲しい方、住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
ほ、
はい。それではそろそろお別れとしましょう。お相手は6年目も頑張ってふざけるぞのブライトと、
とりあえず今日3人揃ってよかったなと思ってるタクヤと、
はい、今年は、ガンダムでくれそうなミオでした。
ありがとうございました。
バイバイ。
あ、すいません、クイーンズミラークルが気になってます。
あ、なるほど。
それあの僕たち印打ってない7番手です。
そうなんですよ。時点なんですよ。
また後でおまけにつくやつですね。
そうだそうだ。でもほんまびっくりしたわ。
びっくりさせるために
。拓哉さんに内緒にしよう
けども。よかったです、それは。
普通に素でびっくりしたし、うわ、どうしようかなって思ったの。
なんで緊張してんすか。
普通の、何、ゲスト来るような緊張したわ、俺。
それやっぱり、痛いところがあるからですか。
そうですよね。
そう。
文春ですからね。
うん、
週刊優春からの資格ということで。
だってもうここで入ってくるってことは絶対なんか言いに来たんやと思ったもん。
別にそんな歯に抱えてないですよ別に。